杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東海大学情報理工学部情報科学科教授黒田輝樹さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。
先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
本日は MRI は CT と異なり放射線被曝がないことは理解していますが、まあ、体に小さな磁場がたくさん存在していると考えています。まあ、それが MRI 検査において生体に影響を及ぼすことがないのかご教示くださいということでございます。はい、先生、これ MRI も非常に普及してまいりましたけど、 CT に比べましてなんか今一つつかみどころがないというのが、はい、まあ、我々のレベルなんですけど、まず先生、この MRI の安全性自体についてお伺いしたいわけですが。
はい。まずMRI が安全だというのはですね、X 線や CT に比べて放射線被曝がないという点だけなんですね。実はそれほど安全なものではありません。と言いますのは、日常は出会わないようなものすごく強い磁場をまず使います。で、したがって例えば、鉄などを強く引きつけますので、酸素ボンベなんかが装置に向かって飛んでいくといった事故が、まあ年間100件ぐらい起こってるんですね。それから他にも高周波の磁場といいまして、1秒間に何千万回も変化するような電磁波を使いますので、それによって患者さんに火傷を負わせてしまうようなこともあります。ですからそういう意味では、決して安全な装置かと言われますと、いやむしろ危険な診断装置であると考えていただいた方がいいかなと思っております。
基本的にはまあ電磁波を使うと考えてよろしいわけですね。
そうですね。はい。
電磁波の波長のこう長短で安全性に違いは出てくるわけでしょうか。
はい、重要な点だと思います。まず一般的なお話からいきますと、例えば波長が長い電磁波っていうのは周波数が低くて、で体に対する発熱とか組織の変化などは起こしにくいということが挙げられます。でただし波長が長い短いをどういった基準で考えるかっていうのが重要です。例えば私たちが普段使っているのは家のコンセントの商用電源ですけど、これは電圧の変化が1秒間に50回から60回程度なんですね。でそういった波っていうのは空気中での波の長さが5000キロとか6000キロっていうものすごく長いものになるんです。そうすると極めてこう寛容に変化しますので、こういった電圧の変化では十分安全だと考えられてまして、したがって我々毎日使っているわけですね。で一方病院でよく使われる X 線も実は電磁波でありまして、こちらは非常に波長が短いです。長くても髪の毛の太さの1000万分の1程度で、周波数でいうとこれは聞いたこともないような単位なんですけど、30ペタヘルツ、10の16乗ヘルツぐらいの値なんですね。でとてつもなく高くて、これぐらいになってくると原子の性質を変えてしまうんですね。これがいわゆる電離作用というもので、これでこう体の組織を改変してしまう、いわゆるその眼科を生じる原因ともなっているわけです。
ちなみに先生、はい、まあ、今これラジオですけど、ラジオのまあ周波数と比較してどんな感じなんでしょうか。
はい、MRI で使っている磁場の高周波と呼んでいるものがちょうどラジオの周波数とよく似てまして、はい、この日経さん の, ラジオの放送でいきますと、これの大体2から20倍ぐらいの 周波数ですね。それから NHK の FM 放送と大体よく似た周波数帯を使っています。
は
い、でこれぐらいのものっていうのはまあ、基本的には安全なんですけども、うんうん、ただ後でも述べますように体の中に何かこう金属みたいなものが入っている時には、うん、それとの相互作用で発熱をさせたりしてしまうんですね、うん、そういう危険性があると思います。
基本体はまあこういったものに対しては比較的、はい、こう融通が効いてると考えてよろしいわけですか。
耐性があると考えて大丈夫です、うんうん、でただしあまり周波数が高くなってくると発熱という現象が起きますので、はいはい、それはある程度避けるようにということになりますね。
波長が長いものでこう頭痛めまいを訴えるという話もありますが、これは本当でしょうか。
はい、はい、事実だと考えています。というのはですね、例えばMRI で使う磁場、非常に強い磁場と先ほど申し上げましたけど、これは静磁場、じっとしている磁場なんですね。でじっとしているということは時間的に変化しませんので、波長は無限大、非常に長いということになります。でこういった磁場の中でも、例えば頭を中でですね動かしたりしますと、実はめまいとか吐き気が容易に生じます。でこれは私も経験したことがありますし、医療従事者でもそういうことは当然感じてるんですね。それからまた頭をじっとさせてましても、磁場の変化をある程度の周波数で起こさせますと神経刺激が起きますので、これまためまいその他の原因にはなり得るんですね。要は人間の頭というのは電気を流す性質を持ってますので、そこにこう磁場の変化が加わると、それによって電流が生じて神経が刺激されると、これがこうめまいなどの原因になっているというのが見解ですね。
ただし一過性で済むと考えてよろしいわけですね。
そうです、はい、もうほんの数分もすれば大体収まるようなことが多くて、で一方で中長期的な作用がどうか、例えば遺伝に関してどうなるかとかですね、はい、あるいはその発生において影響があるかとかっていうことについてもさまざま研究されてるんですけどね、うん、今のところ MRI で使う磁場程度のものであれば、そういった発生系その他に関する影響というのはないと言われています。うん、
まあ、それに少し絡みますが、まあ、安全性が高いとしてもですね、はい、これ MRI のそばにずっといる技師さんとか医師ですね、はい、こういった方々は距離取った方がやはりよろしいかなっていう気もしなくもないです
ね。はい、でも電磁波による作用の観点からはそういった必要はないですね。ただし患者さんを入れ替えるときにですね、うん、技師さんはその MRI のそばに行って、ちょうどこの静磁場と呼ばれる強い磁場の近くで動いたりするわけですね。それがあんまり頻繁になりますと、先ほど申し上げた理由で神経が刺激されて、それで気持ち悪くなったりということはあるかもしれません。
あと大きな音がします。
そうですね、はい、ですので撮像中はだいたい他の部屋、すなわち操作室の方に出ていただいて、それで操作をするというのが一般的な考え方。
あれ先生、なんであんなに大音響するものなんでしょうか。
はい、これはよく一般の方にも聞かれるところなんですけども、MRI っていうのはですね、先ほど来申し上げている強い磁場と、それから高周波の磁場以外に第三の磁場とでも言うべき勾配磁場っていうのを使っています。これは絵を撮る時の体の中の原子の場所を決めるために使われてるんですけど、これがだいたい1秒間に1000回ぐらいのオーダーで変化するんですね。でその磁場を作るために電流を使ってるんですけど、それがその強い静磁場と呼ばれる中で動くわけですね。である電流の向きに電流を流しますと、その磁場によって電線がマグネットの真ん中に引き付けられるようになる。で電流の向きが逆になりますと、それが離れる向きになる。でそれが頻繁に起きますと振動を生むわけですね。でその振動音がMRI の大音響になってるというものです。
振動音なんですね。
そうなんです。
はい、まあ、こういったものって、例えば画像の向きとかそういったもので変わるといったこともあるわけでしょうか。
あります。はい、勾配磁場と呼ばれるものですけども、それは絵を撮るときに変え方を変化させるんですね。そうすると音も違って聞こえます。で面白いことに、余談なんですけど、私の知ってる研究者の方で、すごくこういった分野のプログラムが長けてる方がいらっしゃるんですけど、その方はその勾配磁場と呼ばれる磁場のかけ方をコンピューターでプログラミングして、それでこう音楽を奏でるようなことをされていました。
なるほど。はい、まあ、ただその大音響でも、まあ、安全性は確立していると言ってよろしいわけですね。
はい、そうです。装置は十分丈夫に作られてまして、その糸巻きにこう電線が引き付けられたり離れたりしても、それによって壊れるようなことはもちろんありません。は
い、これですね、ついでの話ですけども、現在携帯カーナビ、はい、もう電波がもう無数に流れておりますけれども、はい、これ大丈夫なのかという、まあ、素人っぽい質問なんですが、ですね、いかがなんでしょう。
はい、今のところ例えば 家で使う商用電源から始まって自動車の ETC とかですね、うん、あるいは衛星通信なんかで使われている電磁波は人間の体にはほとんど影響ないっていうのが研究結果として出ています。しかしながら先生のご心配されているようにどんどんこういった機器が増えてですね、うん、それで身の回りが電磁波だらけになった時に本当に影響がないかっていうことについてはまだ誰も分かってないんですね。したがってまあ、このあたりについては総務省の電波防護指針というのがあるんですけど、うん、まあ、それに沿った検討がこれからも続けられていく必要があります。
はい、お伺いしたいことはですね、せっかくですけど、今後10年間、はい、さらにこれ MRI 進歩すると思いますけれども、はい、どういった形のものが予想されていらっしゃいますか。
は
い、
いくつか挙げさせていただきますと、一つは磁場の強度を強くするという方向があるんですね。これは磁場の強度が強い方がより精細な絵が撮れるという観点からです。で、今実は厚労省によって7テスラ7万ガウスというものすごく強い磁場ですけど、こういった装置はすでに薬機法で承認をされているんですね。で、これは何が良いかって言いますと、例えば脳の中の細かい神経核の画像などをですね、詳細に見ることができます。で、しかしながらお腹の絵も同じように撮れるかっていうとそんなことはなくてですね、ちょうどその磁場の性質が人間のお腹の大きさとうまくこう相性がなくてですね、うまい絵が撮れないっていうことがあります。で、一方では逆に非常に弱い磁場を使った MRI っていうのも今後普及が見込まれています。で、これはですね、磁場の強度が弱いと永久磁石という、まあ、普通のマグネットとして作れるわけですね。で、そうしますと例えば電磁環境の良くない国々、特に電源設備なんかが整備されてないアフリカの諸国とかですね、そういった国でも病院で MRI を導入することが可能になるんですね。ですから今国際学会の方でもこういった発展途上国、開発途上国にいかに MRI を普及させるかということで低磁場の装置の普及を検討する動きというのが出ています。
はい、まあ、無論今後は AI と組み合わせたりとかですね、はい、あといろんな臓器組織の性質硬さだとかですね、はい、まあ、酸化還元とかこういったものとの組み合わせで、まあ、はい、もう先々は非常にいろいろといくと思うんですけど、一つお伺いしたいんですが、これ、はい、練習としては胃とか、はい、腸ですね、はい、こちらの方への応用はどうなんでしょうか。
はい、私も以前研究してたんですけど、例えば内視鏡のようなものを使って体の中に MRI の受信用のアンテナを入れましてね、で、胃の中から胃の画像を撮るなんてことが技術的には可能です。で、非常にきれいに胃の層構造なんかが病室できるんですね。ただし検査のためにいちいちアンテナを飲んでいただくようなことができるかっていうことで、まだ臨床には至ってませんけども、はい、そのあたりは重要かと思っています。
最後に先生の方から、まあ、この安全性という点でですね、はい、もう一つ大事なポイント、はい、重要な話題がありましたらご紹介願いますか。
はい、ありがとうございます。ぜひとも申し上げておきたいのは、体の中に入れる医療機器ですね。例えばステントとかコイルに始まって、ペースメーカー、それから脳深部刺激装置、あるいは体に表面につけるものとか、半分入れるカテーテルなもの、あるいは入れ墨、カツラ、お化粧、その他のものは人間の生身と異なりますので、影響があります。
あ、そうなんですね。
はい。
なかなか難しいところあります。
そうですね。はい。
どうも先生、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今日のお客様は、東海大学情報理工学部情報科学科教授黒田輝さん、サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬が招きしましたドクターサロンを終わります。